神は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。ご一緒に賛美歌21の197番、賛美歌一編では243番の一節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文45、コリント前書13章、別冊講読文の51ページ、賛美歌一編をお持ちの方は講読文の41ページです。コリント前書13章。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。それゆえ、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、 生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。根地を与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第19章13節から30節、新共同訳新約聖書の37ページです。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、あなたの恵みによって今日もまた新しい主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。私たちがこのように生かされていますことはただあなたの恵みです。どうぞこの礼拝であなたに心からの感謝を捧げ、御言葉を聞き取ることができますように。振り返ってみますと、過ぎます一週間、あなたの御言葉を脇に置いて自分自身の思いを貫くことに勤しんでまいりました。どうぞお許しください。神様、あなたはいつもそばにいて憐れんでくださいます。どうかこの礼拝からもう一度神の子としての歩みを始めさせてください。この朝、全世界の礼拝で、すべての説教者を通して、あなたの福音をお伝えください。世界の主なる神様、今日私たちは敗戦記念日を迎えています。神様、私たちが同じ過ちを再び繰り返すことがありませんように、 十字架の犠牲によってすべての敵意を滅ぼしてくださるイエス様の平和をこの世界にお与えください。私たちは弱く小さなものですが、あなたの平和の道具とならせてください。またこの月はコロナウイルスの感染者が拡大しています。感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように。献身的にお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をどうぞお守りください。また、豪雨によって困難の中におられる方々がいます。ふるさとが壊されている方々もいらっしゃいます。被災者の方々の日常が早く戻りますようにお願いいたします。憐れみ深い主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ねるゆえのロークを味わっている方々、介護や子育てを頑張っておられる方々、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、暑さや大雨の中外のお仕事を頑張っている方々、演奏会に向けて備えを重ねていらっしゃる姉妹、海外へ学びに出かけている兄弟、そして今、見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題と重荷があります。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出させてください。私たちの喜びも、悲しみも、生も、死も、すべてあなたはご存知です。どうぞあなたの愛の中で希望を回復させてください。子どもたちを祝福なさる主イエス様、感染防止のために、子どもたちは思い切り夏休みを楽しむことができていませんが、どうか子どもたちが事故や怪我から守られて夏を過ごせますようにお守りください。感染防止のためにふるさとに帰ることができない者も多くいます。私たちの誠のふるさとを思い起こしつつ、移りゆく世にあって、決して移りゆかない天にあるふるさとを眼差して、与えられた一日一日を感謝して生きることができますように導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。愛する皆さん、御言葉を通して主の恵みをいただいてまいりましょう。今朝は幼子についてのイエス様のお言葉と、その後の金持ちの青年のお話を合わせて読みました。この2つのお話は、正反対のことを言っているような気がします。一方では、何も持っていない幼子です。自分では何もすることができないような幼子を、イエス様が手を置いて祝福なさった。そして天国に生きることを約束なさいました。お金持ちの青年が望んだ永遠の命を幼子に約束されたのです。もう一方は、これまでずっと律法に忠実に生きてきて、真面目に模範的に生きてきた青年です。その青年に対してイエス様は、あなたが持てるものを貧しい人々に捧げなさいとお求めになった。そしてこの青年は悲しみながら立ち去ったというお話です。正反対のお話のようですけれども、マタイもマルコもルカもこの2つのお話を続けて書いているのです。この青年はたくさんの財産を持っていたと22節にあります。これはお金だけでなくて不動産もたくさん持っていたという意味のようです。ユダヤでは土地を持っていると豊かな安定した生活を約束されているという印象がありました。ユダヤだけでなく日本でもそうですね。それにこの青年はきちんとした信仰もあったのです。神様の掟、律法をずっと守ってきました。彼は恵まれていて、自信を持って生きていたのです。しかし、青年はそれでも悩んでいました。 何かが足りない、何かが欠けている。20節でこう言っています。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエス様がおっしゃる神の掟は全部守ってきました。一体自分にあと何が足りないのでしょう。何も足りないものはないと思うのですが、自分はまだ永遠の命というものを得たとは思えないのです。それはどうしてでしょうか。イエス様が幼子に手を置いて祝福なさった時に、この青年がそこにいたのかどうかは分かりませんけれども、イエス様が幼子たちを祝福して天の国を約束されたという話を耳にしたのかもしれません。そして天の国に生きる約束、永遠の命もまた地上の財産と合わせて手に入れなければならないと思った。あのイエスという人は永遠の命を持っているようだ。それを獲得するためには、今自分が掟を守って生きているということ以上に何かもっと良いことを しなければならないのではないか、そう思って、16節、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかとイエス様に尋ねたのです。イエス様はこうお答えになりました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。イエス様は、あなたは今の生活にさらに加えて何か良い技をすることについて思い巡らせているけれども、そういうことではないのですよ。良いことではなく、良い方はただお一人だということが大切です。その唯一の良い方のお言葉に従って生きる、それが永遠の命と結びつくのですよとお答えになったのです。青年はイエス様のお言葉の意味がよくわかりません。どの掟のことですかと尋ねました。イエス様は、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。イエス様がお示しになったこの掟は、青年だけでなく当時のユダヤの人々は子供でも知っている言葉でした。モーセの十戒の言葉です。しかしイエス様のお答えには、青年が期待した新しい何か良いことは何もなかったのです。特別なことは何もない、よく知ってる実会の言葉。そして自分はもちろん人を殺したこともないし、姦淫も盗みも偽証もしたことはない。父母も大切にしている。そして財産があるから掟に従って献金も施しもしていたことでしょう。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうかと青年が問うたのも無理はないかもしれません。イエス様が神の言葉に従いなさいと言ってお告げになった十戒の言葉は、十戒の第二の板の言葉でした。十戒は二つの板に十の神様の言葉が記されています。この十戒で大事なことは、十の言葉に先立つ神様の宣言の言葉です。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。この宣言が十の掟の根底に流れていることです。ですから十戒は、 十の掟を守ることによって人が神の民となれるという掟ではなくて、神様の恵みがまずあって、神様が私たちを奴隷の家から導き出してくださって、神の宝の民としてくださった。この事実がまず先にあって、そして私たちが神の民としてどうやって生きていけばいいか、そういう導きの言葉なのです。まあ、二枚の板と申しましたが、前半後半と分けますと、十の言葉の前半は神様との関係における人間の在り方が記されます。ただ神だけを神として生きること。イエス様がおっしゃった良い方はただお一人というのが十戒の前半を示しておられます。神様のみが私たちを奴隷ではなく本当に自由なものとして愛してくださっているということです。そして十戒の後半は人間同士のことが記されます。神様に愛されている者同士が互いに愛し合って大事にし合って生きるということです。つまり十戒が示していることは愛に尽きるのです。イエス様はこの福音書の22章のところでこのようなことをおっしゃいます。イエスは言われた。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。まあ、22章の37節のところでこのようにおっしゃっています。律法は愛に尽きる。イエス様は青年に愛をお告げになったのです。けれども青年にはイエス様の真意は通じませんでした。イエス様が教えられたこの青年に足りないものとは何か。それは殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。つまり隣人と互いに愛し合って生きることです。この青年に欠けていたのは、隣人が欠けていたのです。自分は正しくやってきた。財産も積んできた。自分でやれている。掟も守っている。と思っているけれども、あなたの目は隣人を見ていますか？今こそあなたに欠けているものを見つめなさい。あなたの本当の人生を見つけなさい。命は隣人との関係の中でこそ輝く。と主はおっしゃったのです。そして21節。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。ここでおっしゃった完全という言葉、そして天に富を積むという言葉、これはすでにですね、私たちはこの福音書の5章6章で聞きました。それはイエス様の参上の説教です。実は完全という言葉は今日のところと参上の説教のところにしか2回しか出てきません。5章の48節のところにこうありました。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。まあ、イエス様がこうおっしゃったのは、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというお話のところでした。 天の父なる神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせられる、そのような愛なる方。その方が罪に浸っていたあなたたちを一人子イエス様の十字架によって許し、恵みの御言葉の雨を降らしてくださるのだから、あなたたちも愛に応えていきなさい。イエス様はそういうふうにおっしゃっていましたね。好きな人を好きでいることは簡単かもしれません。しかし聖書はあなたの隣人だけを愛せよとは言っていないのです。愛する範囲を限定せずに隣人に愛を行っていきなさい。イエス様は三条の説教でそのようにおっしゃっていました。そして天に富を積むということもおっしゃっていました。今日の招きの言葉6章19節、マタイの6章19節。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。あなたの富のあるところにあなたの心もある。あなたの富のあるところにあなたの心もある。この言葉はまさに真実なのです。私たちがお金を費やすところに私たちの心はあります。三重の説教を礼拝で読んでいた時に申したのですけれども、三重の説教の言葉は祝福であって要求ではありません。救われるための条件でもありません。あなた方が神様の子供として幸せに生きてほしいというイエス様の祝福が三条の説教の言葉に凝縮されていました。そして神の子供として生きるように招かれていました。それが今日のところでも言われているのです。青年が手に入れたいと願った永遠の命は、今の地上の命がずっと永遠に続くというものではありません。ギリシャ語で命という言葉には2つの単語があるのですね。一つはビオスという言葉。ビオス、バイオロジーの語源となっています。これは物質的な命、呼吸している、心臓が動いているというような地上の命です。もう一つは造営という言葉です。これは霊的な命、永遠の命です。肉体が滅びても滅びない命。これは信じる命です。そして愛の体験でしかわからない命です。命は神様と隣人との関係の中でこそ輝きます。永遠の命は天の国に生きる命。天の国というのは神様の恵みがご支配するところです。悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせる天の父。私たちはただ天の父の恵みを感謝して受け取るだけです。ところが青年は、そして私たちも感謝して受け取ることよりも自分で何とかしようと神様抜きに自力で頑張って努力していないと不安になるものではないでしょうか。努力することが悪いのではありません。しかし天の国の門は自分で開けて入るのだと言って開けられるものではないのです。幼子のように神様の愛をただ感謝して受け取って、その愛の中で神様との祈りのコミュニケーションを持ちつつ、そしてイエス様の十字架の恵みを受けた者同士、隣人と互いに愛し合って支え合って生きる、 それが天に通じる道なのです。この青年はイエス様とお話しした後、悲しみながら立ち去りました。それはたくさんの財産を持っていたからだとありました。全部売り払って施すことが彼にはできなかったのです。財産のある人がそれを捨てて神様に従うことの難しさを語っていますが、しかしこれは単にお金持ちは信仰に入りにくいということを言っているのではありません。イエス様が彼に持ち物を売り払いなさいとおっしゃったのは、そうすれば永遠の命を得ることができるよということではないのです。イエス様はあなたがより今よりどころとしている自分の良い行いという財産を手放してごらんとおっしゃったのです。自分のなす良いことをよりどころとするのはやめて、唯一の良い方でいらっしゃる神様の恵みをよりどころとして生きてごらん。人生の土台を自分が握りしめているものから神様へとチェンジしてごらん。今あなたがよりどころとしているものを神様に差し出して委ねてごらん。それから私に従いなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様は彼を招いていらっしゃるのです。全部売り払って施す、そんなことはできないと青年は思ったでしょう。できなければ自分の頑張りによって永遠の命を獲得することは不可能だ。それはその通りなのです。自分の力では不可能、そのことに気づくことに永遠の命への招きがあったのです。彼がそれまでとは全く違う新しい生き方、神の愛と隣人と共に生きる愛の道へ、生き方を変えらチェンジできるチャンスだったのです。けれども青年は悲しみながら主のもとを立ち去ってしまいました。自分の正しさや自分の考えをよりどころとする生き方を変えることができなかったのです。青年が立ち去った後、イエス様は弟子たちに、はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとおっしゃいました。弟子たちは主のお言葉を聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言いました。弟子たちはどうしてそんなに驚いたのでしょうか。イエス様はお金持ちが天の国に入るのは難しいとおっしゃったのです。弟子たちはお金持ちではありません。それなら自分たちは天の国に入れる、非常に驚くことではないのではないでしょうか。しかし弟子たちは非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。自分たちも含めて天の国に入ることのできるものなど一人もいないのではないかと思ったというのです。弟子たちはイエス様の真意を聞き取っていたのです。イエス様がおっしゃるお金持ちというのが、単にお金持ちの人というだけのことではなくて、隣人が欠けたままで自分の良い行い、自分の正しさをよりどころにしている人のことを主はおっしゃいました。それを弟子たちは正しく聞き取っていたのです。そして、あ、自分たちも青年と同じだと、自分が握りしめているものによりどころを置こうとする思いは自分たちの中にもある、そういう思いは誰もが持っている、それならば救いを得ることができる人は一人もいないのではないか、そう思ったのですね。 誰も救われないではないかという弟子たちの驚きと戸惑いに対してイエス様はどうお答えになったでしょうか。26節、イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。私たちが永遠の命に生かされるのは人間業ではなくて、まさに神業、神様の御業なのです。人間にできることではない。私たち人間がどのように努力して良い行いを積み重ねても、それによって救いを獲得することはできないのです。救いは私たちの外から、神様から与えられるものです。神様が恵みによって私たちを救ってくださる。しかもそれは私たちがどれだけ良い行いをしているかという、私たちの側に何か根拠があってご褒美として与えてくださるのではありません。人間にできることではないが神にはできるという救いは、ただ恵みによって、幼子のように無力なものをも愛し生かしたいと、その一人子を世にお送りになった神様の憐れみによってプレゼントされるものです。私たちは感謝して受け取りたいと思うのです。人間にできることではないが神にはできる。神様においては不可能は可能になるのです。イエス様のエルサレムへの旅の目的は何だったでしょうか。それは私たちの罪を滅ぼし、死を滅ぼし、私たちを永遠の命に生かすため、ご自身が十字架につけられるために、今イエス様はエルサレムへ向かっておいでです。神の一人子が苦難を受け、ご自分の命を差し出してまでも神様の愛が貫かれるのです。不可能を可能にするのは私たちではなく神様です。一人子をよみがえらせて、そのよみがえりの命を私たちに注ぎ込んでくださる神の愛。神様は全能の神。私たちを新しくすることができます。愛のない私たちに愛を与えてくださる。積極的に愛を行うものへと私たちも作り変えられるのです。恵みを受けて、新しい一週間、神様と隣人とに仕えてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたが与えてくださったこの命は、あなたと隣人との関係の中でこそ輝きます。止める青年のように、他の何が揃っていても、愛がなければすべて無に等しいのです。パウロが言った通りです。どうぞ自分が握りしめているものをあなたにお委ねさせてください。私たちに信仰を与えてください。人間にできることではないが神にはできるとあなたがおっしゃったことは必ず実現するのです。あなたの愛を受けて、その愛を周りに流していくこととさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌第1編の513番1節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金を捧げして、 その気持ちを歌に込めて賛美いたしましょう。ご一緒に礼拝を守りすることができて神様に感謝いたします。感染も拡大していてなかなか厳しい日々ですけれども、どうぞ皆様のご健康と毎日が守られますように、いつも覚えてお祈りをしています。集会案内や、実習予告はどうぞご覧ください。夏季献金は8月29日までの期限になっております。また紙媒体の収報はまた、郵送をいたしますので、今日の収報の裏面に、役員会報告が書かれているので、お手元に届いたらどうぞ、よくお読みください。今日のこの、裏の面といいますか、次のページに書いていますように、この前評決書のご提出をお願いしていました。2020年度の決算報告についてですね、こちらの提出期限を延長いたします。どうぞまだご提出いただいてない方、ご提出をよろしくお願いをいたします。それでは、すいません、唱詠を賛美いたします。礼拝はこれで終わった。神に仕えるためと言って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。